今私たちは降誕節を過ごしているわけですが、この降誕節はイエス様がお生まれになったというところだけではなくて、イエス様が高生涯に入られて、いろいろな癒しとか教えをされる、そのことも含めて私たちはこの降誕節のところで聖書の言葉を聞いていくわけです。今日も私たちに示された聖書の箇所は、イエス様が弟子を招くところの箇所であります。イエス様は十字架につけられて死なれて、3日後に復活して、弟子たちに現れた後、天に昇られました。そして、イエス様に出会って話を聞いたり、共に行動した人たちがいた頃は、その人たちがイエス様の地上での歩みを証言していました。しかし、だんだんとその人たちが天に召されていくようになると、イエス様の地上での歩みを記録する必要が出てまいりました。ちょうど敗戦から80年経った日本で、戦争の記憶を語ることができる人が少なくなってきて、その人たちの証言を記録に残そうという動きが今出てきておりますけれども、それと同じことだと思います。当時は今と違って、情報というのの流通がそんなに、うまくいきませんでした。人づてでこう情報が伝わっていくというようなこと、しかもそれは列車とか飛行機とかそういう速いものではなくて、ほぼほぼ人が歩いていくぐらいのスピードで情報というのは広まっていきますから、当時の80年というのは、今ですればもう何百年という日にちに相当するのではないかと思います。ですから、イエス様がああしたこうした、イエス様こういうふうに言ったんだという、そういう伝承をこう集めていって、特に実際に会った人たちから話を聞いて、そのまとめてあったもの、当時は書かれたものというよりは、教えてもらってそれを覚えてまた伝えるっていう口述、筆記じゃなくて、口述で伝承するということが行われていました。それを収集していって福音書というものが出来上がってきたわけです。それが新約聖書の最初の4つの文章であります。この4つについてはですね、こういう違いがあります。最初にマルコがいろいろな、口頭で伝わっていた伝承を集めて福音書を書き、それをもとにマタイは自分が収集した独自の資料を足してマタイによる福音書を書いた。また、それはユダヤ人向けに書かれたものであります。また、ルカはマルコによる福音書をベースにしながら、それにまた自分の独自の資料を加えながら、今度は異邦人向け、つまりローマ人だとか、いわゆるユダヤ人以外の人たちに向けて福音書を書いた。イエス様はこういうふうにしたんだということを書いたわけですね。この3つの福音書は、マルコによる福音書という、ベースが同じでありますので、内容がよく似ています。これらは同じ観点で書かれた福音書ということで、共感福音書というふうに呼ばれています。それに対して、ヨハネによる福音書は、共感福音書とは異なる伝承資料をもとに、イエス様の歩みを記録したと、こういうふうに考えられております。そのために、他の3つの福音書とは内容が異なっています。しかし、神の福音を伝えるという点では共通しています。私たちも、いろんな、当時で言うと80年前の戦争のいろんな出来事がありますけれども、それをいろんな証言聞くと、辻褄が合わないことが出てきているというのはご存知だと思います。それが、しかし、体験した人たち一人一人の体験としては真実なのです。 そういったものとして伝承が集められているということを考えますと、本当の真実にたどり着くためには、異なった書き方のものがある方がいいということになるのです。本日与えられたヨハネによる福音書1章29節から42節には、シモンとアンデレの兄弟がイエス様の弟子になったことのいきさつが書かれておりますけれども、これはマタイ・マルコ・ルカの教官福音書の弟子証明の記事とは異なっています。本日はヨハネによる福音書の記事をもとに、この弟子証明の出来事から神の御心を尋ねたいと思います。1章36節に、バプテスマのヨハネはイエス様を神の子羊だと弟子たちに証ししたことが書かれています。ヨハネは証人として自分が目撃したことを、弟子たちとか他の人たちに語り、世の罪のために自らの命を捧げる神の子羊を指し示しています。自分がメシアであるとか預言者であるということを、人々が言ったときに、いや私はそうではない、メシアを指し示すために私は来たんだという、そういうことをこう言うわけですね。常にこの神の子羊を指し示す人としてバプテスマのヨハネはいるわけです。ここで子羊というのは、当時のことですけれども、神殿に捧げられて人が犯した罪を神に許していただく生贄でありました。そうしますと、神の子羊というのは、その前に神のというのがつくわけですね。これはイエス様がすべての人の罪を担い、父なる神が人を許してくださる捧げ物となられるんだということ、それを意味する言葉であります。神の子羊。子羊は罪を犯すたびに許しを請うためには毎回捧げられなければなりませんでしたけれども、イエス様の贖いは一度で完全なものであります。ですから私たちはイエス様を信じることによって、この罪が許されたということを信じることができるのであります。ヨハネはイエス様がそのようなお方であることを弟子たちに告げたのです。これは今日礼拝している私たちに告げられています。すべての人の罪がイエス様の十字架の贖いによって贖われたのですけれども、イエス様を救い主と信じられなければ、そのことを悟ることはできず、またその意味で信じていない人は未だに罪の中にいるというふうに言うことができます。罪許されているということがわからないということですね。私たちにもまだまだ迷いはあります。いや、罪許されているということは罪を犯さないものになったのかな、なんていうことをこう思ってしまうんですが、そうではありません。罪を犯す存在でありながら、それを神に私たちが許しを願うときに、イエス様が取りなしてくださっているから、だから神は私たちが犯した罪をお許しくださる。その信仰に私たちは立っているわけです。ですから、罪を犯してもう取り返しがつかないというふうに思っているときにも、私たちはイエス様の贖いを信じて、またそこから立ち上がっていくことができるわけです。ヨハネの証言は30節から34節まで続きます。34節でヨハネはイエス様を神の子と証言しています。この言葉は先週私たちが聞いたマタイによる福音書3章17節にあった、これは私の愛する子という天からの声と響き合っています。ヨハネはこの言葉を証言する人でありました。 マタイによる福音書の時は天から声が聞こえてきて、直接そこにいた人たちの耳に届きました。このヨハネによる福音書によりますと、このバプテスマのヨハネがそのことを証言しているのであります。さて、その翌日、聖書の中ですよ、ヨハネがイエス様を見て、再び見よ、神の子羊だと言うと、二人の弟子はイエス様に従いました。そのうちの一人はアンデレ。これはマタイ、マルコ、ルカの中では、このガリラヤ湖で漁をしていてイエス様に声をかけられたシモン・ペトロとアンデレという兄弟のその一人、アンデレですね。この人ともう一人の弟子がイエス様に従ったわけです。弟子たちがイエス様に従うということから弟子への招きが始まっています。この弟子というのは、ヨハネの弟子だった人がということになりますね。その人がイエス様に従っていった。そこから弟子への招きが始まっています。イエス様の第一声は問いの形で現れています。それは一見ありふれた問いでありながら、並外れた重要性を秘めた問いであります。すなわち38節にある何を求めているかというものです。イエス様の宣教は、宣教の始まりは、マルコによる福音書のように悪霊に疲れた人に向かって、その悪霊に向かって黙れ、この人から出て行けとお叱りになり、人を悪霊から解放する力強い命令から始まるのでもなく、マタイによる福音書のように、暗闇に光を告げる預言者イザヤの言葉から始まるのでもなく、あるいはルカによる福音書のように、神の恵みの年を告げる、やはりイザヤ書の引用から始まるのでもありません。それは一つの問いから始まるのです。あなた方は何を求めているのか。少し言葉を出しました。もう少し言いましょう。あなたは何を求めているのか。この問いから始まっています。これは、あなたは何を探しているのか。何を必要としているのかという問いであります。個人として、信徒として、そして神の家族の兄弟姉妹として、私たちが真剣に答えを探す価値のある問いだと思います。なぜなら、私たちが見つける問いこそが、答えこそが、私たちが見出すもの、そしてそこに到達するまでのいろいろな出来事に、人生の中で出会ういろいろな出来事に大きく関わってくるからです。あなたは何を求めていますか？あなたを突き動かしているものは何ですか？あなたの存在の中心において本当に必要としているものは何ですか？あなたは何を探しているんですか？イエス様はヨハネの弟子二人にこの問いを投げかけています。ヨハネによる福音書をもう少し先まで読み進めますと、群衆もまたイエス様を探しているという箇所があります。しかしその理由は全くこの二人の弟子とは異なります。イエス様はその群衆に、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだと言われました。これはヨハネによる福音書6章26節の部分であります。群衆はもう少しパンを食べたいと願っていたのであります。もう一つ、イエス様を尋ね、探していた人たちがいます。宗教的指導者、 であります。この人たちはイエス様を殺そうとして探しています。例えばヨハネによる福音書7章11節から25節あたり、ここにそういうことが記されています。しかしこの2人の弟子は群衆やこの権威者たちとは異なるものを求めています。2人はイエス様を知りたい、イエス様を見たいと願っている。そしてまたイエス様と一緒にいたいと願っているのです。二人はイエス様の質問に自分たちの質問で答えます。ヨハネによる福音書1章38節です。どこに泊まっておられるのですか？こういう問いです。この泊まるという言葉ですけれども、ギリシャ語ではメノという言葉が使われております。これは、少し広い意味がありまして、とどまる、残る、耐え抜く、持続する、住むといった、永続性とか安定性を意味する言葉であります。少し聖書のヨハネによる福音書の中から見ていきますと、1章32節でバプテスマのヨハネは聖霊がイエス様の上にとどまるのを見て、これが目の王です、とどまるのを見てイエス様がどのようなお方であるかを知りました。また6章27節でイエス様は群衆を満たすのに十分なパンを与えた後、人々にこう戒めました。朽ちる食べ物ではなく、食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。この、いつまでもなくならないというところに、メノという言葉が使われています。さらに、15章4節から10節の、ブドウの木の例えで、イエス様はご自身の中に、とどまるものの中に、自らもとどまると約束されています。このとどまるも、メノという言葉が使われています。イエス様がとどまるところ、メノ、このところにはどこでも、人々に信じる機会が与えられています。4章40節のサマリアの女性との場面や、10章40節のヨルダン川にイエス様が滞在されている場面、そこにイエス様はとどまっておられます。今は、主の名によって集まるところにイエス様はとどまっておられます。今私たちは、そのような場にいるのであります。弟子たちがイエス様の問いに自分たちの質問で答えるとき、彼らはイエス様にどこに泊まっているかという滞在先の場所を尋ねているのではないということは、私たちはこう読んで理解できるわけであります。そういうことを尋ねているわけではありません。彼らはこの神の子羊の永遠で不滅の住まいについて知りたいのです。どこに泊まっているのですか？どこで会えるのですか？どこへ行ってあなたと共にあなたの差し出されるものを受け取ったらよろしいですか？私たちは神と共にどこにいることができるでしょうか？これが弟子たちの質問。どこに泊まっておられるのですかの本当の意味、この言葉の奥にあるこの二人の弟子の本当に知りたいことであります。イエス様が発した何を求めているかという問いは、今私たちに投げかけられています。物や財産を持ちたいという欲望に支配され、 物を求めることによって生きていることの意味が満たされているかのように思われている現代において、イエス様とこの弟子志願者たちとの間で交わされるこの問いの応酬は、現代のさまざまな状況の中でさまざまな答えの可能性と、そしてイエス様が提示する答えを深く探求する機会を与えてくれています。答えは、私たち一人一人がイエス様の何を求めているかという問いに真剣に向き合うときに与えられるのであります。本日の箇所で特徴的な言葉は、見るという言葉です。振り返りますと、29節、33節、34節、36節に見るという言葉が用いられています。39節には、イエス様が、来なさい、そうすればわかると言われたことが書かれていますけれども、これは原点のまま直訳すると、来なさい、そして見る、見なさい。まあ、こちらは見なさいではなくて、見るだろうという形で書いてあります。そしてここにも見るが記されています。この見るだろうということは、単に見えるということではなく、わかるということが含まれています。それで、新共同訳聖書は、来なさい、そうすればわかるというふうに訳してありますけれども、ここは見るということが、やっぱり一つのポイントになっているのです。41節にも、私たちはメシアに出会ったという言葉が書いてありますが、この出会ったは見つけたという言葉であります。さらに42節には、イエス様がシモンを見つめてと書かれています。このように多くの見るというこの言葉が重なることで、イエス様の招きである来なさい、そうすればわかるという言葉に一層の重みが加わっています。私が最初に教会に行って出会った牧師、千葉敦牧師という方です。明治生まれの方で、まあ、戦争を体験されて、その間も信仰を曲げずに、まあ、伝道牧会された方ですけれども、まあ、いわば私はその千葉牧師の説教を通してイエス様に出会ったということが言えるのではないか、私はそういうふうに自分との出会い、イエス様との出会いを考えています。また私が洗礼っていうのはとてもとても自分みたいなものには無理だなと思っていたときに、まあ、ちょうど伝道礼拝があったんですね。もう本当に、もう都合よく、私は、教会に行ってから洗礼受けるまで半年しかなかったんですが、その半年の間に都合よく伝道礼拝がありました。でそのときに、石川和夫牧師という牧師が、話をされました。その牧師は例えでこんなことを言われました。僕はナイアガラに行ってその滝の壮大なのを見ていたんだけれども、後ろで人が笑うんですよって。なんで笑うんだろうと思ってこう自分で振り返るわけにも、後ろからこう見られているので振り返るわけにもいかずに、いたら、なんと髪の毛が凍って立ってたんだっていうんですね。自分では見えない。だけど、その、他の人たちには見えてる。だから私たちは、自分のことは、よく見えてると思いながら、見えていないんだ、っていうことを教えられたんです。そして、石川牧師は、洗礼を受けるというのは、 完成した人間になったから受けるんじゃない。これからイエス様と一緒に歩いていこうと決心して受けるんだというふうに言われて、あ、別にこう聖書のことが全部わからなきゃいけなかったんでもなくて、聖書の言葉を生きる人間になってない自分でもこの洗礼を受けて神様の家族としていただけるんだということを思って、まあある意味肩の荷が下りて、それで、洗礼を受ける決心をして、牧師にそのことを告げたわけです。まあ、そのことを考えると、その一つ一つのこともやっぱり神様が備えてくださったんだなというふうに思います。今私たちはここでこの話を聞きながらイエス様と出会っている、そういうふうに私は思うのであります。イエス様は私たちに来てみなさい、そうすればわかると私たちを招いておられます。私たちがイエス様を知りたいなら、イエス様が宿られているところに来てイエス様を見ればよいのです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたということを知りたいならば、あるいはもし愛がどのようなものなのかを知りたいのなら、また決して朽ちることのないパンで満たされたいのなら、さらに生ける水で渇きを癒したいのなら、新しく生まれたいのなら、愛の中にとどまりたいのなら、世の光を仰ぎたいのなら、道や真理や命を知りたいのなら、永遠の命へと入りたいのなら、神の言葉である聖書が語られ、祈りが捧げられているところに来てイエス様を見つけてください。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様、あなたがどのようなお方であるか、私たちには私たちが知る以上に大きな存在であるということを今日教えていただいたように思います。ありがとうございます。私たちはあなたの愛の大きさをすべて知り尽くすことなどできませんけれども、その愛の中にいる幸いを感謝いたします。世の中にどれだけの不条理なことがあろうとも、不安が渦巻いていようとも、悪いニュースが私たちの周りにたくさん流れていようとも、私たちはあなたを見上げて歩いてまいります。どうかこのことをよしとして私たちを祝福してください。あなたがまだあなたを知らない人々を招いてくださいますように、そして共に主の道をあなたの御国へと歩くものとなさせてくださいますようにお願いいたします。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができなかった兄弟姉妹の上に、あなたの豊かな恵みをお与えください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。